解体者の夜ヘルス
平木司は俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁土井中です。
立ち帰りヤシの組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで始まりましたけれども、はい、もう本当に今月も残り少ないという感じで。
あ、もうそうですね。アニメの佳境ですか。
そうですね。はい、まあそんな感じでちょっと今期アニメの話から話していきたいんですけれども。
はい。
私はですね、ド級変態エグゼロス。9話でしてですね、ちょっとまたどえらい人材が飛び込んできたんで、ちょっと私、話したくて、しょうがなくて、1週間過ごしてきたわけなんですけれども、はい、
すいません、ちょっと。だったらもう収録日変えてくれてもいいですよ。はい、そんなにやったら。
まあ、ということでですね、いや、違うんですよ、はい、違うんですよ。要はですね、はい、まあ、埼玉支部のメンツがいるじゃないですか。まあ、主役というか。
で、あ、はいはいはい、
その方に東京支部っていうのが登場したわけですよ。
はい。
で、なんかメンバーがですね、まあ、村雨志子ちゃんという、なんか、褐色で、眼帯で、ちょっとギャル風な女の子がいたり。
志子ちゃん、
志子ちゃん、もう、すごい、名前がまた挑発的な感じですよね。
もう、叱られますね。はい
私ちょっとこの子あいいかなと思ってたりしたんですけれどもですね、まあまあそのメンツで言うと、はい、あと、若草萌菜ちゃんっていう、ツインテでなんかマスクつけてて舌足らずのこと、あと、はいはい、伊京木よなちゃんっていう、まあ、メガネとちょっと真面目な院長タイプの子がいてですね、はい、まあ、もう一人のメンバーがですね、タイガトーマくんっていうですね、はい、ちょっと人材が飛び込んできましてですね、まあ、これが
ここに来てそんないっぱい増えたんですね。
そうなんですよ。で、まあ、炎上くんに憧れてる、なんか師匠と呼ばせてくださいみたいな感じの、まあ、男性キャラなんですけれども、
はい。
まあ、この子がまたちょっと可愛らしい感じでですね、
はい。
ちょっとこう、懐いてくるタイプの男の子みたいな感じで。
うん、
で、その 9話っていうのが、まあ、このエグゼロスの、海会だったわけですよ。
はい。
何が海会だって話なんですけれども、毎回肌色が濃くて。
いや、そう。
あのね、いつもよりね、露出度低かったんですよ。
だって、いつもは水着つけてないわけですからね。
そうですよね。
水着つけることで肌色比率がちょっと、
減ったりする。何を今更布つけとんねん。
逆転現象が起きるわけですよ、海会で。
もう、まあ、おかしくなってますね。
そうなんですよ。で、うんうん、この回っていうのがですね、まあその、まあ、はい、鉄砲ナマコっていう新種のナマコがその海に現れましてですね、
はい、
でこれが、まあ、潮を吹き出すナマコなんですよ。
うん、
まあ、その潮はかなり潮っていうより白い液体として描かれてるんですけれども、
はい。
でまあ、どうやらそれがなんかそのビーチ浜辺に現れたのが寄生虫の仕業らしいと、
ね、うん、
その削除依頼されたのが東京支部なんですけれども、
はい、
まあいろいろあってこうその、まあ、ちょっとライバル関係みたいなのがあるんで埼玉支部も一緒に駆除することになったんですよ、う
ん、はい、
うん、でそのナマコっていうのはなんかね、俺もよくわかんないですよ、生物学上は。よくわかんないですよ。はい、ただ、その、はい、一定量以上の塩を全部吐き出させると、しぼんで動けなくなるナマコらしいんですね。
うん。
うん、もう、はい、穏やかじゃないですけどもね、説明が。
はい。まあ。
で、それで、まあ、ほぼ彼女たちが、こういろいろこうその塩を全部吐き出させるわけですけれども、
ナマコを両手に握って白い液体ピュッて出させて動けなくする、
はい、まあ2本同時に
それが対治法ですもんね。
そうです、そうです、2本同時にナマコを ね、
なぜかね、女の子たちは塩が出てくるって分かってるのにそれを自分の顔の方に向けるっていう。
そうなんですよ。外に向けていいわけですよね、本来は。飛ぶの分かってるわけですから。はい。あと、まあ、その2匹同時プレイがあったり、あと、足で、 足で塩を吐き出させる人が、子がいたりですね。あと、まあ、優しい子なんでしょうね。ナマコに対して優しい子なんでしょうね。はい、痛くしないからねっていう子がいたりですね。
はいはい
はい。で、まあ、さっき松崎が言ってたみたく、その、あくまで塩がね、海水ですよ、塩って。ね。それが、こう、はい、顔や体にかかるっていう、もう、あの、うん、もう、はっきり言えばもう性行為のメタファーにしか見えないですよ。その行為が。
まあでも地上波じゃないですもんね。
地上波です。
地上波じゃないですもんね。
地上波
です。買ってきた DVD の話ですよね。
違います。テレビ局の話じゃないです。
トゥナイト2とかの話。
地上波でやってます。で、まあ、その、まあ、その、さっきの、あの、大河君の話に戻すとですね、その、まあ、一応、まあ、女所帯なわけじゃないですか。まあ、埼玉支部と一緒で。で、まあ、本人的には、その、なんかね、その、エネルギーのため方が、あの、特殊なので、ちょっと弱くて、みんなに迷惑をかけてるっていう、ちょっと劣等感があって、で、はい、それが何かっていうと、その、なんか、第三者視点でのエネルギーの、エネルギーの干渉みたいな。要は、なんか、わかりやすく言うと、うん、他人のエッチを見ることで、あの、気分が高まるみたいな、うん、まあ、そういう子らしいんですよ。で、
まあ、宮さん、まあ、たまに、マジで身も蓋もないことを言いますね。
今日特に珍しく寝起きなんで、すいません。15分前に目が覚めたんで、まだ、なんかよく、あの、僕も地上波対応してないです。
寝起きだとそうなんの、三平さん。
なんかぼんやりしてます。正直。寝起きのぼんやりした状態でエグゼロス形は多分いけないです。なんか。で、まあ、いろいろあって、寄生虫は倒すわけですよ。ああ、まあ、その、はいはい、ね、いろいろあって。で、最後、うん、その、まあ、お風呂シーンがありますわ。その、温泉のね。
旅館に泊まってるんでね、うん。
はいはいはい。
で、まあ、女子たちのがまずあって、で、その次に、こう、男二人の、男同士の、うん、あの、お風呂シーンがあるんですけれども、なんかその、大河君はずっと、胸をタオルで女の子みたく隠してんすよ。うんうん、
ほう。
これちょっと視聴者的にも、あの、炎上君的にも、うん、これはどういうことなんだろうっていうことで、で、なんか炎上君もなんか、うん、あの、その、エッチエネルギーの干渉のやり方以外にも、なんか俺に隠してることないよな、みたいなことを言って、で、そんなんないよって言ったら、腹っと、バスタオルが落ちるんですよ。うん、それ
やっぱ腹っとなっちゃいますよ。うん、はい。
したら、まあ、我々的には、うん、あれこれ男の子だと思ってたら、女の子なの、うん、みたいなとこあるじゃないですか。
うんうん。もうその女装してましたよ。
そう、そう、そう、ずっとドイツを走ってましたもんね、今。
ねえ、そうそうそう。パーッとジャンプするだけ。
はい。た、うん、だそのジャンプの方向はちょっとあらぬ方向にジャンプしましてですね、腹っと落ちたら大学はすごく恥ずかしがるんですよ。
うん。
で、まあ、乳首も見えるわけですよ。
はいはい。
で、そしたらですね、その、ずっと隠してた理由が、
うん、
人より大きめの乳首が恥ずかしいって言いまして、で、確かに描かれ方も、若干乳首が大きく描かれてて、
はい。
はい、みたいな、なんか、初めて聞くシチュエーションだったので、なんか。
そう、我々的には、あの、うん、視聴者的には、あれ、うん、乳首見えちゃったけど、いいのっていうところなんですよ。
それこそ地上波ですけど、大丈夫みたいな。
謎の光入ってないよって思ったんですけど。
う
ん、
そしたら、男だったけど、ちょっと人より乳首が大きかったんで、隠してたっていう。で、それだけでいいじゃないですか。それだけで。あの、なんか、オチ的には。
まあまあ、もう落ちてますよ。
うん、
はい。
なんか、画面的にはね、タオルをこう、バッて隠した、大河君が完全にお尻を炎上君の方に向けてるっていう、なんか、うん、なんかサービスなんだかよくわからないカットもあるんですけれども、
はいはい、
ただその後びっくりしたのが、炎上君の股間のタオルが急に持ち上がりまして。
もっこり。 シティハンター以来のもっこり。
りょうちゃんもっこり。
そう。で、こっちはもう、波状攻撃によくわかんないんですよ、もう。男の子が女の子かと思ったら、乳首が大きいだけだったり、乳首が急に出てきたり、うん、炎上くんの股間はタオル持ち上がるし、したらオチが、はい、オチが鉄砲ナマコが一匹、股間に隠れてたっていう、驚くようなオチだったんですよ。これ9話っていうのはジェットコースタームービーでしたね、僕にとってはもう。
すごい。
そう、さっきのナマコが内股になんか違和感があると思ってたけど、さっきのナマコが腫れついてたのか、うん、と。
結構なサイズでしょ、だって。
そう、
結構なサイズ。
そんなの気づかないってことがあります、うん、っていう。やっぱアニメのファンタジーっていうのは二次元のファンタジーっていうのは素晴らしいなと僕思った次第でございます、うんうん、この9話を見て。
すごいな、
はい、めちゃめちゃだったな。
いや、ちょっと、止めて一気に見ようと思ってたけど、うん、ちょっと見ようかな、やっぱ、そろそろ。
9話だけ抜粋してみても面白いかもしれない、ね。
なるほど、なるほど。
はい。そんな感じで。私、ちょっとエグゼロその。
今、ちょっと公式サイト見てますけど、敵役ですか？この寄生虫たちの声優の豪華さたるやえげつないですね、これ。
そう。
そうっすね。
そう、だって、今回の、だって、生、生中でしたっけ敵、
うん、
本当の敵は、うん、あれですよ、あれ、桜です。
本当だ、桜だ。はい。下谷のり子さん。
そう。
おぉ。
もうね、すごいな、もうとんでもないことになってますよ、エグゼロス。
見なきゃいけない。ええ、特にその旧、噂の。噂の9話を
正直ストーリーはちゃんとねつながってありますけれども、はい、バラバラで見ても、はい、全然大丈夫だと思います、うん、もうサムネで好きな回から見ていいと思います。
確かにそうですね。
はい。
いや、すげえ、下谷のり子さんに上田かなさんに川澄愛子さんってもうフェイト全部おりやん。
あと浅川優斗が来ればもう
どんなに出してくれてんだよ。
もうただ一つ言えることは資金が潤沢なんだなってことが浮かんでるエグゼロスでした。はい、そんな感じで私ドキュ変態エグゼロスの9話をちょっと語らせていただきました。はい、
なるほど。じゃあ私もやっぱ海の話ということで。
あ、いいですね。
はいはい、放課後堤防日誌を。
あ、安心。あ、
話そう。安心の。
びっくりした、釣りバカ日誌の話するのか
な。いや、しないよ。
違うよ、急に急に
合体の話しないわ。まあ、堤防日誌なんですけど、
はい、
僕多分暫定にも入れていたと思うんですけど、
うん、
まあ、前回かな、その4月の時に多分暫定で入れてたのかもしれないですけど、ね、夏美という、はいはい、元気っ子のキャラクターが、
うん、
まあいいなと思ったんですけど、まあ、うん、基本的に、まあ、子って、まあ、ひなちゃんはやっぱ魚触れないとか、あるんですけど、
うん、
その夏美はもう割と余裕だし、その、
うんうん、
魚介とか、釣りの餌とかも、もう余裕でもう握るぐらい。はい。まあ、そこが唯一の、アニメのエロシーンですかね。うねうねした触手を握ってるっていう。
堤防日誌の餌見て触手って解釈するの、あんただけですよ。あれ、触手ものだったんだ、堤防日誌。
で、まあ、それなんか、まあ、余裕で触れるし、
うん、
なんか、まあ、本当になんか、バカな元気な女の子みたいなイメージがずっとあって、うん、まあ、釣りの説明するときも、こう、バーンってやって、ギュイーンって投げて、ビビッときて楽しいぞ、みたいな、うん、話をするから。
語彙が少ない感じです
ね。語彙が少ない、もう、擬音でしか喋んないっていう。感じの鶴瓶さんみたいな話し方する子やなっていう感じで思ってたんですけど、
はいはい、
7話で、まあ、部活が結構休みが多いと、
うん、
まあ雨も多いしで、まあどうするっつって海行くっつって行ってもまあ雨だし、うん、まあさすがに勉強するわっつってもうすぐ試験だからって、うん、もうひなちゃんも我々もやっぱ 勉強なんて言葉が俺夏美から出るとは思ってなくて
そんな単語知らない子だと思ってましたよね。
そんな単語、そうそうそうそう、あの手の漫画によくあるなん、どうやってこの高校にこいつ入りたいのと思ってたのしたら実はあの中学時代ですかね、昔はなんか、うん、一桁台だったと、
ね、
学年で、うん、もう、うん、もう勉強実はできるんだみたいな。
だから相対的にちょっとひなちゃんの方がバカキャラだった、
はい、バカって
相対的に、
そうそうそう、ひなちゃんできるもんやと思う。だから釣りとかは無理やけど、なんかね、その手芸とかで家にこもってるから勝手に賢いもんだと思ってたら、うん、意外とダメなやつで、でまあ夏美の家でなんかまあ勉強するってなって夏美の家に行ったら、夏美が家だとメガネキャラだったんですよ。
俺もそれね、びっくりしました、
ね、これはやられた、このギャップにもうやられてしまって、
あれまたメガネ似合ってんだよね、
まあ、うん、そうなんですよ。普通なんかまあじゃあ勉強しようかっつって、うん、むしろ夏美から勉強しようかっつってひなちゃんは家で勉強してたから、ひなちゃんあのリアルなアジのぬいぐるみ作ってたっつって
俺逆にひなちゃんもちょっとランク上がったもん自分の中で
そうですね、お互いのこの思い込んでたのと違う角度で攻めてくるというねお互いのいい良さが出てて
そうそうそうそう
どっちもちゃんと好きになれるいい回でしたね、あれ。
うん。
でもあのぬいぐるみすごいんですよ、本当に。どこにこだわってんねんみたいな感じで、ほんとアジの、あの、内臓のとこがマジックテープかなんかでベリベリって剥がれるようになって。
あれ、普通に売れるよね、
すごいな。ね
バズるよ、あれ。ツイッター上げたらバズるよ、あれ。
すごい、なんか家庭科の小学校のね、授業とかに使えそうですもん ね。
そうそうそうそうそう、うん、
そうそうねこうやりましょうみたいな、
ね、そうそうそう、先生だってあれ人体模型と一緒のシステムだもんね。
そうそうそう、ね、取り外しができるっていう、
そうそうそうい
やでも平和でやっぱ面白いですね、あのアニメ、うん、もう、うん、もうちゃんとあの飯テロしてくれますね、
普通になんか、ああそうっすね
うん、アジの開きとかマジうまそうやなとかね、
そう最新回のキスの天ぷらすごく天ぷら食いたくなったもん
ね。ねえ、
うん、
ちょっとね楽しいですね、
うん、
はい、
本当に楽しいです。
はい、
なるほど。じゃあ正樹さん行きましょうか。
はい、じゃあ僕も宇崎ちゃんの話の、
お、
はいはい、
まあまあじゃあ海ということで10話なんですけど、
うんうん、
はい、
9話の最後で、うん、
はいはいはいはい、
鳥取旅行のペアチケットが当たったっていう、
うんうんうんうん、
で、宇崎ちゃんと先輩で2人で鳥取旅行に行くと、
うん、
そんなことあるっていうい
やもうあれ付き合ってますよ
まずそこなんですけど、
もう結婚前提の付き合い方じゃないですか、
ね、いや本当ですよあんなの、
うん、あと
くじ引きで当たったんですよね。
そうそうそうそう、うん、福引きでね、そうそうそう、う
ん、その福引きするに至ったのもなんかよくわかんないしねなんかサテンで揉めててみたいな話ですよね。
そうそうそう、そうそうそう、で、うんうん、実際じゃあ鳥取空港に着きました、はいっていう時に、
うん
うん、コナンのね、なんか空港になんかあるんです
ね。そしたら、コナン空港と北郎空港がありますからね。
うんうん
うん、
その、コナンよろしく、あの全身黒ずくめのやつが、ギロって覗いてるんですよね、二人を。
それで終わりですもんね、
9話がね。9話はね。それの正体、正体が10話でなんと明かされたんですよ。
うん、
おほ。 俺10話見てないけど多分あいつらでしょ。
うん、僕もまだ10話見てないんですけど、もう想像はつきますもん。あの本家のコナン以上に簡単な
、はい、
簡単な犯人。
もうトリックもクソもねえ。動機が丸分かりだもん。
が、あの浅井さんと坂木くん、
うん、
がなんかいなんか。いいです。同じなんか同じタイミングで鳥取に行くかなんか、そんな鳥取に行きかぶることあるって思うんですけど、
うん、あ、たまたまなの
なんかたまたまなのと、どうせ行くなら、うん、私も見守りたいみたいなのが合わさって、
はいはいはい、はい、
鳥取特賞で鳥取っていうのもある。
確かにね。
っていうのと、
うん、
うんうん、
たまたま鳥取行き被るっていうのもあるっていういろいろあったんですけど、
はい、
で、まあいろんなところ、いろんな鳥取の観光名所を巡って、でも二人はいつもあの感じで、いろいろな観光名所を回るっていう回で、うんうん、で、はいはい、まあ、鳥取ってまあいろんな鳥取砂丘だなんやみたいなところあるけど、うん、鳥取っていうのは実はその恋人たちが来る都市なんだよみたいな、
おう、
なんかそのなんか恋愛成就の、お寺みたいなのになってたりとか、
お
う、結構恋人同士の観光スポットになってるようなところが結構多いらしいんですよ。
へえ。
で、なんか実はそういうところだったんだよって指摘すると、二人ともちょっともごもごしだしたりとか、うん、
もう今更もごもごすんじゃないよっていう、う
ん、俺らは全力で楽しんでるだけだなみたいなことを確認しちゃったりとか、
二人っきりで旅出ないよ。
本当ですよ。
本当、多分ね、10話だけであのクソキャットが3回ぐらい出てきたんで、多分相当だと思います。
あ、
でもね、それをね、まあまあ、要はそれ、その回、そういう回なんですけど、だから単純にね、うん、いろんなところ、なんか巡ってるみんなを見て、うん、なんか、旅行行きてえなって思っちゃって。
おー、うん、旅行テロですよ。食テロならず、ね、うん。
で、エンディングも、エンディングの歌は一緒なんですけど、うん、いつもの、うん、あの映像じゃなくて、その本編で回りきれなかったところを、サザエさんのオープニングみたいな、はいはい
は
い、
オープニング、
本当いろんなところを巡ってみたいな、
うんうんうん、
で風景とかも多分めちゃめちゃちゃんと景色も描いてて、
うんうん
うんうん、これちょっと行きたくなるな鳥取と思って、
あ、うん、はいはいはいはい、
で、ちゃんと鳥取、どこどこ地名とかもちゃんと、サザエさんのオープニングよろしく書いてたんで、
うん、はいはいはい、
なんとかなんとかみたいな、なんか、
うんうん、
全然詳しくないと分かんないですけどね、
はいはいはい、
建物の名前とかなんか、
うんうんうん、
あったんで、なんかすげえいい、なんか変なところでちょっと感動してしまったというか、
うん、
なんかすげえいいもん見たなっていう感じにさせられましたね。
いいな。だってあれ原作ないもんね。
ね、
要はアニメ版の鳥取コラボみたいのがあったみたいで、だから多分ラスト、俺もちょっと情報だけだとラストが、水木しげるロードとか行ったりしてるんでしょ、確か。
そうです、そうです、そうです。
そう、だからなんか毎年俺も今年は行けるか分かんないけど、毎年鳥取で、
ね、
うん、仕事行ってるから、うん、次行くときは逆に宇崎ちゃんが回ったとこをもう、つかさと回るよ。
大丈夫ですか？鳥取砂丘行きましたよ、ちゃんと。
ああ、鳥取砂丘もね、一回行こうと思ってんだけどね。毎回水木しげるロード行っちゃうんだよな。
いやー、でもね、宇崎ちゃんの方は、うん、多分旅館かなんか泊まったんですけど、本当に特に何もなかったです。
あ、なるほど。
そこでは特に。
そこ大事だと思ってたんだけど。
そうな
んだ。
そう。
それはね、エグゼロスに任しときゃいいんですよ、そういうの。
そっか。
なんか、ちょっとだけ、二人 で一緒の部屋みたいな感じになってたんだけど、結局、うん、女性女性男性男性に別れましたみたいな、二人がちょうどあるぐらい
合流したのね。そっかそっか、そ合流して泊まるのは男チーム女チームに、
なるほどなるほど、
なったっていうぐらいで、あ、うんうん、もう次の日になったって思いました。
うん、何を期待してたの。
だって何も起こらないわけもなく、てんてんてんでしょ。
まあね、
最近見ないけどな、あの広告。でも結構そういうコラボで、アニメだけのコラボでそういうなんかキャラが旅行行くのってちょっと見てて面白いかもね。こっちもなんか旅行行きたくなる感じもあるし、ね、
ね、うん、いや本当行きたくなる。だから一人旅とかだったらマジでいいんじゃねえかなと思う。なんかちょっと思えてくるような、
あ、
ね、うん、
そんなすごいいい回でした。
まあ、徐々に緩和もされてますからね。
そうですね、うん、マジで旅行行きたいな、
ね、
そう、
そのまあじゃあとりあえずは、今期アニメこんな感じで、
そうですね、は
い、ちょっとまだまだですね、いろいろ語りたい部分、あの話もあったりするんでですね、また次回以降、はい、ちょっと、その辺を喋っていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあですね、B パートはあのもう恒例ですね、もうこの時期やっぱこれをやらないとってことで、この後 B パートはですね、2020秋アニメ期待作を語ろう、またやってみたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、2020秋アニメ期待作を語ろう、よいしょ、
よいしょ、
はい、ということでですね、また恒例ですけれども、ちょっとまた、
はい、
10月からですか、始まる、
そうですね、
はい、アニメの話をですね、ちょっと気になる作品のことをちょこちょこ話していきたいのですが、
はい、
じゃあまた時間の許す限りじゅんぐりじゅんぐりいきましょう。
はい、
はい、じゃあですね、私から行かせていただきます。
はい、
私あの神様になった日っていうのがちょっとまあ気になりましてですね、
はいはいはいはい、
はい、でまあどういうなんか作品かというと、ちょっと概要をちょっと公式ホームページからあのあらすじをたどるとですね、
はい、
まあ高校最後の夏休みに、まあ、大学受験を控えたあのその男の子の前にですね、ある日突然全知の神を自称する少女ヒナが現れるというような、うん、あのイントロらしくて、でなんか、
はい、
30日後にこの世界は終わるっていう、まあ、
うん、
一月の話ですよね、おそらく。
はい、
でまあそう告げるヒナに、まあ、困惑するんですけれども、まあその予知能力をちょっと目の当たりにして、その力が本物だと、確信するみたいな、でなんかこの、うん、なんか世界の終わりに向けて、まあそのヒナ女の子が居候したりして、その共同生活を送るみたいな、その多分まあ30日間のそういう話だと思うんですけれども。
はいはい。
まあ、こちら、アニメ制作 PA ワークスで、原作と脚本が前田純さんっていう、まあ、いわゆるキーアニメですよね。
そうですね。はい、プラナドとか、リトバ
とか。なるほど、なるほど。
そうですね。で、結構。
じゃあ、間違いないな。
今期も、エンジェルビーツっていうの再放送でやってたりして、
はいはいはい、
で結構まあ僕もキー作品はそのシャーロットとかクラナド、リトバスとか好きな作品が多くて、ちょっとまあこれは気になってる作品なんですけれども、うん、PV 見たらですね、まあ自分が気になってるのもあるんですけれども、
はい、
この自称全知の神のひなちゃんって子がですね、うん、まあ CV、桜彩音さん、アヤネルなんですけれども、
はいはい、
これ完全にこれドイチュー好きだなっていうような
そうですよね。僕もちょっとなんていうの、サイトのトップの
映画、は
いはい、像だけでこれは面白そうやなっていうのはすごいなんか思ってたんですよね。
で PV 見たら、
PV まだ見てないんですけど、
はい、その口調とかがいわゆる、はい、のじゃろりっていうんですか、
はいはいはい、
はいはい、わしはなんとかじゃみたいな、
もう間違いないじゃない、
そうそう、我は全知の神であるみたいな感じで、
うんうんうん、
ちょっとこれはドイチュー案件かなって思ってて、二次祭的な目線でちょっと注目してる部分もあります、ね、
なるほどなるほどいやでももう高校最後の夏休みとかでキーでしょ、もう泣くのがもう決まったな 泣いちゃうな、これ。
だって、ね、ドイチューさん、他のドイチューチャンネル、ドイチューブでも言ってますけれども、はい、やっぱね、最近その、はい、自分が、経験できなかった学生生活を疑似体験したいみたいなとこあるじゃないですか。
は
い、
僕はやっぱりね、もう青春に飢えてる人間なんで。高校最後の夏とか誰でもちょっと僕、ゾワッときちゃうんですよ、もう。
だってもうドイチューさんにとってはミッシングリンクみたいなね。
そう
なんですよ。なんか失われた、なんか、はい。
俺アニメでしか知らないですからね、高校最後の夏とか。
ね、最初の夏がないからね。
はい、そうそうそうそう。
そっか、そっか、
最初から。2日でやめたからさ。
いや、だからちょっと、ね、そういう意味でも僕はちょっと注目してて、まあ、ちょっと神様になった日、ね、ちょっと面白そうだなっていうので、はい、ちょっとまず挙げさせていただきました。
はい。
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 じゃあ僕はですね。
はいはい。
犬と猫どっちも飼ってると毎日楽しい。いや、はい、これ結構まあツイッターとかでよくまあなんか誰かがリツイートして流れてくるような感じの、
う
ん、
そうですね、見たことあります、ね、
はい、はい、かわいらしい漫画なんですけど、うん、まあ本当にもうあのテンションの高い犬とクールな猫を、うん、まあ飼ってて、
はいはい
はい、そんなドタバタが面白いんですけど、うん、そのテンションの高い犬が、うん、花澤香菜、
うん、
クールな猫が杉田智和と。もう笑かしに来とるなと。
そうですね。間違いないですね。
間違いないでしょ、この達者の二人は。
花澤さん結構犬タイプにすごく、
ね、そうですよね、
犬タイプの子似合うから、犬、実際犬も多分ね、はい、似合うと思いますよ。う
ん、だ結構やっぱ漫画とか、僕もそんな詳しくないですけど、単行本とかまで持ってないですけど、うん、やっぱその、ウェブで流れてるやつとかで見てると、もう、撫でて、撫でて、撫でて、みたいな感じじゃないですか、うん、あの犬が。あ、これ、花澤香菜でやるか、と。もう。
だからもう、あれですね、擬人化とかじゃなくて、完全に、犬と猫ですよね。
はい。で、なんかまあ、心の声的なので、多分、会話をするとは思うんですけど。
うんうん。
これはちょっと、多分短いアニメなんですかね、多分ね、なんか。
ああ、そっか。5分アニメとかそういう。
みたいな。はい。
うん。地上波ですよね。
そうですね。うん、アニメイズムかなんかの枠とか、はいはいはい、なんか、いろんな枠でやんのかななんか、どっかのなんか、BS のニュースの中でちょっと流れたりもするっぽいですけど。はい。
いろんなとこに出没する可能性もあるんです
よ。いろんなとこでやるっぽいですね。スーパーアニメイズムのなんか、枠の、もしかしたら、今回のなんでしょう、ゲラゲラとか、ああいう感じ、
はいはい、そう
もしかしたらそういう感じかもしれないですけど。
多分そういう感じっぽい
ですね。ですよね。うん。でもちょっとどんなもんか、気楽に見れるだろうし。
うん。
楽しみですね、ちょっと。
うん。犬花沢香菜みたいな。
ね
純度100の犬。
そうですね。
犬っぽいじゃなくて、犬ですからね。
う
ん、
そうそう
犬ですから。はい、これちょっと楽しみです。
はいはい。
はい。
さあ、じゃあ、松崎さん行きましょうか。
はい。これね、僕、まあ、原作も知らないし、
はい、
何にも内容知らないんですけど、
はい。
この、岩かけるっていう。
ああ、はいはいはいはいはい。
俺、これね、好きそうだなと思った。
いや。僕も好きそうだなって思った。
自分で。
なんかスポーツクライミングが舞台というか、
うん、
テーマの、うん、女子高生ものなんですかね。
多いですね。
うん、で、まあそのね、トップのイラストを見る限り、まあみんなその、
うん、
なんかスポーツクライミング、壁に、
うんうんうん、
登ってるなんですけど、うん、僕はね、こういうね、スポーツウェアとかトレーニングウェアが大好きなの。
うん、知ってますよ。知ってますよ。
で、
これ聞いてる人みんな知ってますよ。
で、
決して新しい情報ではない。
うん、
で、ね、やっぱりその、登るか、なんかね、映像を見ると、うん、なんかすげえみんななんか筋肉とかもなんかちゃんと描かれてる感じがして。
ですよね、うん、なんかすごく。
僕ね、うん、筋肉が大好きなの。ちょっと食い気味で言わないで。
いや、ラグとか。
若干タイムラグがある。ドイチューが食い気味できたってことは相当早いよ。
だからね、まあ、だから、ま まあ、どんな内容なのか、もう僕はもう、全然、まあ、わからないですし。
でもなんか、設定もちょっと面白そうですね。うん、説明文見る限りだとは。
うん、うん、なんか、パズルゲームの天才が、クライミング部の仲間と共に、岩のパズルのスポーツクライミングで頂点を目指すみたいな。
うん、
だから、その、頭脳派、だから体力だけじゃない、その頭脳も駆使してみたいな。
うん、だからどこの岩を握る先に握るかみたいなのがちょっとパズル要素がなんか入ってるんですかね、
うん、
なんか、
うん、ね、うん、面白そう。
だからなんかまあ普通になんか面白そうだなっていうのもあるよ。可愛いなとか壁が合うな
だなんで急に取り
攻めてない、攻めてないよ
ないそうじゃないから、
いいんですよ、いいんですよ、最初の期待作はもう
らしくないよ、うん、
そういうこっちゃないから
あの完全に余談でいいですか、この、はい、はい、岩かける、はい、僕、はい、あのチェックしてた時にタイトルパッて見て、はい、やっぱもう年なんですかね、
うん、
最初池わかるって読んでなんかすげえすげえポジティブなタイトルだなと思ってよく読んだら、そうそう行けばわかる、
行けばわかるさ
あの岩かけるだって気づいたときちょっと夜中一人で顔赤くなったっていうちょっと余談ですけれども、はい、じゃあもう一巡とりあえず行ってみましょうか、
はい、
はい、
はい、じゃあですね、私、まあ今回そのなんて言うんでしょう、そのまあ二期というか、そのまあ二期ではないですけど、うん、うん、そうそうそう、例えば兄につける薬はないとか、もう4期始まったりとか、ダンマチも3期か、
はい、
あとおそ松くん、おそ松さんも3期だし、
3期、
うん、
はい、配給も4、
そうそうそう、配給も4期の分割2クールの2クール目がとかあったりしてね、うん、まあ、進撃の巨人なんかもあったりとか、
そうですね、
はい、で結構そういう中でですね、
はい、
はい、あのそのまあ、続編ではないですけど、まあ、あのリメイクとしてやっぱちょっと日暮らしの泣く頃にはちょっと、
う
ん、
そうですよ、
気になってますね。で
これって新作なんですよね。
いやでもあのいわゆるはい、まあ、前にやったアニメのストーリー、まあ、あのゲームで言うと、鬼隠し編とか、
は
い、それをちゃんと順繰りに多分やるんだとは思います。
なるほど、
うん、PV 見た限り。
キャスト一緒ですよね。
キャスト一緒。
人は一緒です。
ね。
で、その結構注目だなっていうのは、そのキャラデザーが渡辺明夫さんで、いわゆるなんかイメージとしては物語シリーズの、
うん。
うん。ちょっとまあ特徴のあるキャラデザーで、うんうん、まあ、一新されてまして、
うんうん、
で、結構やっぱ物語シリーズのイメージ強いけど、そのまあ、いわゆるシャフト作品じゃない、辛抱作品じゃないっていうところで、日暮らしとどういう感じになんかマッチするのかなっていうのはちょっと気になってたりしますね。
うん、
うん、でやっぱ PV 見る限りすごくなんか興味そそるというか、
うん、うん、
うん、アニメーション制作がパッショーネさんで、
パッショーネなんだ、
はい、で何作ってるかなと思ったら異種族レビュアーズで、違う意味でこれも地上波できないんじゃないかっていう、はい、3話で急に配信とかちょっとね、やっぱシーンがね結構、
そうですね、その
惨殺シーンとかがあったりするんで、はい、
僕の友達の日笠久吉が噛んでるとこですね、ファッションのや
つだからもしかすると地上波からまた一気になったりするんじゃないかっていうあらぬ心配をね。
いや、じゃあ拷問シーン楽しみだな、うん、
まあまあまあ、
種族の人が、種族の男が拷問シーンか。なるほどな。
変な火のつき方してんじゃないあと、これもちょっと余談なんですけど、ほんと最近ネットで知って、ちょっと改めてそうだったんだっていうのが、まあ、レナが、かな、はい、かなっていうのは、口癖あるじゃないですか。うん、あれはなんか日暮らし、本当のセミの日暮らしとかかってるっていうのは、まあ前々からなんとなく知ってたんですけれども、結構、はい、主要女性キャラが全員実は口癖が、セミから取ってるっていうの、割と最近、なんかネットで話題になってまして。例えば、サトコのニーニーっていうのが、はい、ニーニーゼミだったり、
そうか。
リカちゃんのミーミー、ミー、ミー、ミーっていうのが油ゼミだったり、
うん、
あとなんかミオンのクックックっていうなんか笑い方がつくつく帽子だったりっていうのは結構一覧が出てて、 で、シオンは明確になってなかったんですけど、なんかまあいろんなブログとかそういう考察してるとこ見たら、なんかちょっとおかしくなってからのクケケケケっていうのが、なんかのセミなんじゃないかとか言われてたりして、はいはい、ちょっと、で、結構ね、あの割と2020年になってからネット見ると、うん、そうだったんだって気づいてた人がいっぱいいたんで、ちょっと、なんか別角度で面白かったですね、改めて。うん、うんまあちょっとそういう意味でですね、ちょっと日暮らしの泣く頃にはちょっとあのそもそもファンだったりしたんで、
う
ん、
そうですよね。
あの、うん、だってこの番組で話題にしてから PS ビータ版がねダウンロードできるようになったりとか、
ね、ずっとやってましたもんね。
はい。だからこの番組の影響でリメイク決まったって僕は信じて疑ってませんけれどもね。
そのままにしておきましょう。
そうですよ。はい、信じてましょう。
日暮らしの泣く頃に注目です僕は。
はい。はい僕はね、うん、ちょっと待ってくださいね。
待ちます。
これが、
はい、いつまでも待ちますよ。
あ、もうすげえありがたい。魔王城でお休み、やつなんですけど、うん、これね、なんかね、なんだっけな、ウェブ、そう、少年サンデーか、のやつなんですけど、なんか試し読みみたいな、なんかで、ツイッターでなんか漫画家同士がなんかちょっとやり、漫画家の先生が、これ最近面白いみたいなのやってて、うん、あの、デバタさんが、面白いっていう風になんかやってたのかな。で、ちょっと、
二人ソロキャンプ。
あ、そうそう、二人ソロキャンプの人が、なんか、はい、なんか好きな漫画が終わってしまった。何を次楽しみにすりゃいいんだみたいな感じで、そのなんかツリーで、これ面白いですよみたいな感じで言ってる人がいて、なんか、あの、無料の試し読みみたいな、1話試し読みみたいなリンク貼ってて、ちょっと見てみたんですけど、はい、これが結構なんか面白くて、まあ、言わば、あの、魔王に囚われたお姫様が主役なんですけれども。
はいはいはいはい。
はい。その、スヤリス姫っていう、もう、
いい名前
です
ね。
いい名前なんですよ。
やや鬼面ネームですよ。
そうなんですよ。で、まあ、その、スヤリス姫は、まあ、檻の中で寝る以外することがないっていうので、うん、で、あの、じゃあもう心地よく寝てやろうっていうので、城の中普通に徘徊して、うん、あの、そのなんか、モンスター、狼男みたいなやつの毛をむしったりとかして、あの、なんか、針と糸とか布とかなんかいろんなもの盗んできて、めっちゃいい枕を自分で自作して寝るっていう、なんか、結構面白いギャグテイストの、
はいはいはい。
ですけど、
かわいいね、キャラ。
そうなんですよ。
みんな。
うん。はい人質を姫が巻き込んで、スティック貼って、新感覚睡眠ファンタジーコメディーという。
作るね、ジャンルを。作るね。
そう、だからね、面白そうだなと思って。
うん。
うん、
また、ドイチュー好きそうですね、スヤリス姫なんか。そうなんですよ。
はい。
うん、ああ、これはドイチュー好きだ。
いつもちょっと眠そうなね、感じの。
え、うん。
はい、
感じ、ね、目がいいね。
うん。うん。かわいいんですよね。どうちょっと面白そうだなと。まあ、もうアニメやるんだ、みたいに思って。
うんうんうん。
はい。普通にまあ、楽しく笑えそうだなっていう。
うん。
平和な感じで面白そうだ
なって。さっきまで拷問とか言ってたやつがない。
はい、これちょっと魔王城でお休み、ちょっと面白そうやなと。
なるほど。
はい。
さあ、はい、松崎さん。
はい。じゃあ、足立と島村っていう。
ああ、はいはいはいはいはい、はい。
これ、もともとは、まあ、ラノベというか小説で、
うん、
僕は、あの、コミカライズしたのを僕は、あの、読んでるんですけど。
あ、そうなんですか、ね。はいはいはいはい。
うん。ザッざっくり、めちゃめちゃざっくり言うと、ユリなんですよ。
うん、まあ、イルマさんですよね。あの原作、イルマ、ひとまさんでしたっけ。
イルマ、はいはい、ひとまさん。そう、なんかちょっと、授業をちょっとサボった先で出会った足立さんっていう人と、島村さんっていう人が、ちょっと仲良くなって、うんうん、でも、ちょっと、友情とはちょっと違う感情が、ちょっと、徐々に生まれつつあってみたいなお話なんですけど、そういうまあ普通の女性同士のねちょっと友情なのかユリなのかどうなのかみたいな中に、あのねどっかのタイミングで ポッとね、うん、もうこれももう入間さんっぽいなって僕は思うんですけど、
うん、
な謎の価値観というか、うん、何者なのかよくわからない子が出てくるんですよ、
うんうんうん、
私は宇宙人だみたいな私超能力が使えるみたいな急に、うん、割と急に、
うん、
だからそれが本当に宇宙人なのか何なのかも分かんないんですよ、うん、
公式されてみると、あの子だけ浮いてんすよね、なんかえこれ何なのっていう、
だからそれはそう言ってる人なのか、うん、それとも本当にっていうものがいる世界なのかが、はいはい、なんかねまだなんか分かんないままふわふわしてるんですけど、うん、だからこういうところ出すのが僕はちょっと入間さんっぽいなってなんか、うん、なんか思ってなんかそこがなんかすごいいいなっていう、
うん、
あの電波女と青春男も今言ったら
はいはいはいはい、まあそうですよね、
まあそういうか感じの子じゃないですか、あの子が、
うんうん、
エリオ、
うん、
なんかそういうなんかちょっと電波系とまではこの子はいかないんですけど、
うんうんうん、
なんかそういう子がなんか入ることによってまたちょっと一波乱起きる、その人間関係の中でみたいな、
うん、
この、ね、なんか人間関その関係性がどうなんかすごく丁寧に原作は描かれているので、うん、それがアニメでどう描かれるのかなっていうのはなんかすごい楽しみにしてますね。
だからビジュアルは完全に宇宙服みたいの着てますもんね、ヤシロちゃんでしたっけ、
ヤシロ自称670歳、
勝ったじゃん、もう勝ったじゃん、
10万をつけてるだけじゃない
いやそうだ、つけてるだけじゃない、あの方は悪魔ですから
あの方は
あでも結構俺アニメーション制作が手塚プロダクションがっつりっていうのはちょっとびっくりしたりもしましたね。
あーね、
うん、あなんか一つ前でがっつりやってるのはもうブラックジャックとかやっぱり手塚作品だったりするんで、
うんうん、
こういう感じのがっつり手塚プロダクションがっていうのはちょっとへーと思いましたね。
ね、うん、どういうアニメなんだろう、面白そう、
うん、そうですね。あとじゃあ気になるのパパパッと軽くいきましょうか。
はい
はい、そうですね、やっぱ前説はちょっと気になるかなっていうのはありますよね。
あ、はい、そうですよね、
あのキャラデザとか原作イラストとかが吉水先生、うん、秋下の吉水鏡先生で、
うんうんうん、
で監督が信田優さんで、
はい、
であとそのキャラの中にこれ新谷でいいのかな、荒谷かな、新谷凛ちゃんっていうのは五十嵐博美さんだったり、
う
ん、ちょっと、
ね、
馴染みのあるという方が多く参加してるんで、
なんか
ちょっと、うん、結構吉本がっつりみたいな感じなんですね。
そうですよね。バンバンバンとか出てますもんね。
うん、そうそうそう。あとなんかネタ監修みたいのが向井さんだったり、
うんうんうん、
天心の向井さんだったりするから、
はい
はい、うん、まあ、ちょっとやっぱ興味はありますよね。
うん、
うん、なんかカメオでなんか平木姉妹とか出ねえかなとか勝手に思っちゃったりしますよね。
ああ、なんかねありそう。なくはなさそうですよね。
うん、で司がよそのライブ見に行ってるのを見て俺が嫉妬するっていう、うん、嫉妬するっていう二次創作まで見えますよ俺は。
でも本当にありそうそれ。
うん、なんかちょっとね、
うん、
期待はしてしまいますな。
そうですね、あすごい、
うん、他どうでしょう、
うん、僕はね、これどういうアニメなのか本当わかんないですけど、
うん、
クマクマクマベア、
あ、これも、それも信田さんじゃなかったでしたっけ？
これも、あ、本当だ、信田さんだ。
ですよね。
はい。
だ多分、前説って本当は前期だったから、
そうですね、そっか、そっか。夏アニメだった。
そう、だからもしかすると、今期被ったのかもしれないですけど。
うん、うん。
なるほど、本当だ。
本当だ。
これもなんかちょっと可愛らしい。
可愛らしい感じなんですね。ね、まあ、ハイゲーマーが、ゲームの中入っちゃう的なやつなのかな。
あ、
いやもう説明文が、説明文の中にクマって言葉が多すぎてもう
なんかね、
ゲシュタルト崩壊を犯すよ、
もうでもなんかみんな可愛いな、クマの着ぐるみ着ちゃったりとか、
ね、そうそう、なんか 手だけクマになってたりとか、
うんうんうん、可愛い、
結構クマモチーフって多いね、アニメ。なんか、ゆりくま嵐とかもあったし、くまみことかもあったし。
くまみこ、ああ。
うん。
うまみこはもう熊ですけどね。
そうか。熊っ子とかじゃなく。あら、これかわいいね。改めてちょっとキャラ見たら。
これかわいいな。ちょっと
これはかわいいんじゃないこれ。
これで着ぐるみちゃうのがずるいな、これ。
ずるくはない。
ずるくはなかったですね。
ずるくはない。なるほど。これもかわいいっすな。
僕なんかこの体操侍っていうのが、
はいはいはいはいはい、
なんかイラストもなんかちょっと昔っぽい感じに描かれてますよね、
うん、なんかね、だからなんかデビルマンみたいな、
そう、
なんかわかるわかる、
うん、
デビルマンっていうなんかロゴが出てきそうな、
うん、主人公が29歳、
そう、
はあ、娘がいる、アニメキャラにしては、
ね、
ちょっとね、おじさんとまではいかないけど、
うんうんうん、
そう、その新体操がなんかテーマらしいんですけど、で、制作がマッパで、で、これ、だから、なんかちょっとユーリオンアイスの感じもちょっとするんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
だから、どういう風にその体操シーン動いてみたいな、
うん、
もなんかあんのかなとか、なんかちょっと気になりはしますね。
うんうんうん
うん、あ、これはなかなかそうですね。動きすごく良さそう。
そうか、ゾンビランドサガもやってたのか、
まあ、うん。そうそうそう、マッパはそうですよ。
うん、
えぐいところですから。
あ、じゃあ体操しながら、うん、雷打たれたりするかもしれない
です。そっか、マッパ、今期呪術廻戦もやるのか。
ああ、呪術廻戦は結構ビッグネームですよね。
あれなんかジャンプで今すごい人気あるってやつですよね。
う
ん、
そうですね。
大の大冒険もあるしな。
ああ、そうだそうだ。ここに来て大の大冒険。うん、いや、結構今期はちょっとまた目白押しですね。
IWGP
ありますね。
ああ、そうだ。
そうだ。
IWGP。あれも本当は前期だったんだっけ？
本当は確か
なんかそんな、確かそうだと思う。
なんかね、なんかそんな感じだったよね。
うん。
うん、なるほどな。個人的にはね、あの再放送ですけども、にゃるこさんもちょっと、あの眉間の人いたら見てほしいなってとこありますよね。はい、よれにゃるこさん、うん。
まさに俺、見てないんで、ちゃんと見たいですね、
う
ん。
いや、面白いっすよ。うん。
うん、
あとやっぱちょっと、松木美優さんね、お亡くなりになったけど、その空子ってキャラが、すごくまた魅力的なキャラなんで、うん、そこもちょっと見てほしいなっていうとこはありますね。
うんうんうん、いや、増えたな、また
アニメ。いや、マジ増えたな。めっちゃ多いな。
うん、多いですよ。
ちょっと減ったと思ったら、増えやがったな。
うん、
やがったって言い方悪いですけど。
やがったもん。ね、あとね、この、
はいはい、
まあ、僕の知り合いの平沢さんが総監督で入ってるんですけど、うん、あの、レール・ロマネスクっていう。
レール・ロマネスク。
はい、なんか、との昔の SL とかそういうのの擬人化というか、
うん、
いう
やつなんですよ。ああ、なるほどね。
キャラデザインがなんかすごいなんか細かくて、
はいはいはい。
一人めっちゃ可愛いロビがいたんですよ。
どれだ？いや、
みんな
ロリっぽいんですけど、割とロリなんですよ。
はい。なんかね、金髪のね、なんかすげー。本当
みんなロリじゃないですか。
あー、この子か。
俺からしたら一人、もう、めっちゃいいロリがいるんですよ。
金髪？この子基準だったらみんな大人ですわ、他の子。
そうでしょ。
これはドイツが言うところのロリですね。
いいよ、
は
い
は
い、いいよっていうね。
はい、これはドイです。
これはね。だってもうキャラ紹介でわしの名前はイオゾナモシって書いてますから。
あ、
そんなもんたまらないじゃないかと。
そんなのに2人も早くも2人も出てきてるん
で。これはドイだわ。
これはもう完全ドイやんけ。
了解です。じゃあちょっと今期もね、
はい、
はい、そんな感じで、あのロリが多いということで結論としてははい、そんな感じなので、またちょっとね、あのいろいろ見て行きましょうということでですね。
はい。
はい。ということで、今回はですね、B パートは2020秋アニメ期待作を語ろうお届けしました。皆さんの期待作も教えていただければありがたいです。 はい、ということでエンディングでーす。
はい、
はい、ということでですね、じゃあちょっと、いろいろツイッターから読んでいきましょう。
はい、
はい、ピーターグリルにミッチーペリグラム再度登場してましたね。そう、とうとう出てきたんですよ。
すごい。
はい、
多分来週も出てきそうな雰囲気ありますからね。来週というか、あの筋肉フェチらしくスパルタコスの大胸筋に反応してました。太田彩香さんのセリフもこれから増えていくんでしょうか。うん、そう、ちょっとね、サブキャラカップルの匂いもして、私やっぱりちょっと私の目は間違ってなかったなっていうところもあるんですけれども。さあ、そして、あ、堤防日誌の夏美好き、
うん、
デカダンスの夏目と並んで今期トップ2、夏夏コンビですねこれは。うん、うん、はい、
いいっすね、
いいっす、夏美はいいっすね。あと、グレプリ、グレートプリテンダー、アビーの笑顔最高だったが出れては欲しくない。ああ、なるほどね。
ああ、
はいはい、アビーがついにしかめっ面から笑顔を見せましたからね。うん、
うん、
まあこの方曰くまだ出れてないみたいなとこはあるみたいですけれどもね。
どうだろう。
うん、さあ、エグゼロスに三平さん向けと思われる男の子出てきたんだけれど、今日語りました。はい、はい、性別を変えるだけで乳首を堂々と解禁できるなんて最高ですね。
そうね、
確かに発明かもしれない。
うん、これ古くはでもね、星空へかかる橋の歩夢くんっていうのが、あの乳首、出してました。僕の記憶ではそれが男の子乳首解禁の夜明けでしたね。さあ、メジャーセカンド17話、沢さんがひたすらにイケメンすぎる、タオちゃんに C するところの演出、あれはみんな落ちる。これ多分僕来週喋るやつですね。
あ、そうなんだ、
うん、ちょっと前後編みたいな感じだったんで、ちょっと今回抑えて、はい、はい、抑えて男の子の話しました。
そうですね。
はい。土井さんが嫌なやつ認定したら逆張りのタイミングって書かれてますね。かのかりも
みんなにバレてきてる。
先週の話してた時のですね。さあ、そしてですね、この子とこんなラッキースケベ、結構感想多いですね。ザザザッと読んでいきますね。はい、土井中さん、中学生の部室でもこんな話しない、はい、でもこの番組以外では絶対聞けないお宝トークとも言えます。
あ、そうですね、確かに。
ちなみにラッキースケベというワードは機動戦士ガンダムシードディスティニーが発祥で脇役の発言です。あ、そうなんだ。結構そっから広がってった言葉なんだね。
すごい、そうなんだ。
うん。さあ、今回の B パートは名作だった。ラッキースケベと言ってるのに、なぜこの人たちはこんなネタばかり妄想するのか。確かに三者三様ありましたからね。
うん、
松崎さんがトリッキーだった。宇崎ちゃんネタでは結局桜井くん狙いだったのは松崎さんならでは。
うん、
桜井くんが屈強な男たちにもてあそばれる同人誌を思い出しましたって。何読んでんだよ。
そうなんだ。
ダクネスネタはラッキースケベなのという疑問はありましたが、謎の爽快感がありました。うん、謎の爽快感。さあ、ドイチューさんの怪しすぎる野球知識を前提にしたラッキースケベがツッコミどころが満載すぎて、キャッチャーマスクに2人の顔が入るとか、ちょっと何言ってるかわからない。そうですね、
はい、野球ってそうだろうと思ってるからね、みんな。
ダクネス妄想は3人ともノリノリで盛り上がる定番になりつつある、うん、確かに
楽なんですよね。
そうなんです。勝手に動いてくれるんだ。
動いてくれる。そうかと三平さんが戦ってたけど、テンスラでリザードマンと戦争したのはオーク軍だから、三平さんはオークってことですか。まず俺がオークって設定なんだけどって同時に読んでみたいです。豚顔の三平さん、豚顔の三平さんはスキンヘッドよりモヒカンが似合いそう。あ、30代の頃モヒカンでしたからね、僕。今、諸事情によりモヒカンできないですけれども。二次祭のラッキースケベ会を聞いた直後に、モンスター娘のお医者さんのサイクロプス会を見て、メメちゃんですね。これこれこれやがなーって気持ちになった。
うん、
あの子もラッキースケベやってましたからね。さあ、ラッキースケベ語りのはずが、なぜか出演者同士で乳繰り合う展開。リモートじゃないって最高やな。三平さん、写真はよ。乳繰り写真はよ。もうあれ販売しますか。あれ有料で販売しますか、もう。
ノートに。
ノートに。リモートじゃなくてよかったと思ったのが一番のシーンがここだけど、ってちちくり合いですね。土井松。土井松って書かれてますよ。実話じゃないかな。 作品をパクってないかとネタの心配をするドイチューさんと、実話ならより良いですよとよくわからないことを垂れ流す妄想日本代表の2人、噛み合ってない感が良かった。さあ、ということで今回ちょっとこんな感じですね。はい、
ありがとうございます。ということ
で、はい、読めなかった方々ちょっとすいません。
はい。はい、
ということでですね、まあ、アニメ実況の方も、アニメ実況の、はい、配信やってますんで、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
うん、
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、この時期なんでね、なんか配信番組のゲストとかもね、なんか声かけてもらえれば全然やりますんで、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ノート投げ銭も随時受付中です。
はい、
はい、ということでそんな感じで第247回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。
でした
はい、これはあの僕のあれじゃないですよね。前に送った台本がそのままだったってことですよね。
そうです。前はね。危ない
一瞬の。
いや、危ない。危ない危ない。あの人になっちゃうから。レコーダーの人になっちゃうから。
逆探知取るね。
逆探知の人になっちゃうから。
そんな押していいものまでかって気もするけどな。まあでもね、久々に1時間やっちゃいましたってことで。
そうですね。
はい。
楽しかったです。楽しかった。